パリサイ人というのは、ある特定の時代の偶発的な歴史的現象ではない。むしろ善と悪についての知識のゆえに、神に感謝しつつ、神の栄誉のために彼の隣人と自分自身とを厳しく裁くところの全くあっぱれな人間である。これはボンヘッファーという人の言葉です。今日の聖書の当事者はこのパリサイ派の人とイエスということになりますが、このパリサイという言葉はもともと分離するという言葉から来たもので、この罪人と分離した歩みをしますっていう、そういう主義の人たちです。ですから清いことを求め、正しいことを求め、そしてそのことを実行していこうと努力している人たちのことなんです。しかしそういう意味では見た目には善、いい人と映るものなんですね。ところが今日の主日の主題が悪と戦うキリストというふうになっています。イエスが誰から見ても私たちの見るような悪と戦っている方だったら、決して十字架にはつけられなかったはずです。なぜイエスが十字架につけられた？それはイエスは善と戦っているとしか映らなかったからです。これは私たちにとって非常に重要な課題です。古来私たちは聖書を読むときに、この箇所においても最初からイエスが善玉で、そしてイエスに敵対するものは悪玉っていう見方、その福音書を学ぶときもこういう悪玉になってはいけませんねというような読み方でしかなかったんですが、実は私たち自身が心の内でイエスに敵対しているのではないかという自覚、つまりファリサイ派になっていないかっていうことをいつも検証するっていうことが大事なんですね。ですからイエス様についている人善、そうじゃない人悪っていう簡単な割り切り方ではイエスの十字架の本当の意味を受け止めることはできないだろうというふうに思わないではおりません。今日の箇所はイエスが、まあ、大変重い障害の人を癒され、それを群衆は単純に驚いて、この驚いてっていうことは他の箇所では気が変になってって訳される、そういう言葉を使ってるんですね。気が変になるほど驚いたっていう、そういう驚き方で、この人はダビデの子ではないだろうか。このダビデの子っていうのは旧約時代以来メシアを、つまり圧迫されているイスラエルを解放してくれる救い主、それは力を持ち敵を圧倒して追い散らす、そういう力を持ったメシアという代名詞になっていたんですね。ですからひょっとすると私たちが長い間待ち望んでたあのダビデの子、メシアではないだろうか。つまり群衆の直感は正しいところを見ているのですけれども、いや当てているわけですが、しかしいわゆる善の塊であるファリサイ派の人々はもうかねてイエスがなさっていることを見ていて、これはとんでもないやつだ。ファリサイ派の人から見るとイエスは偽善者にしか映らなかっただろうと思うのです。彼らの価値観から見れば到底救われるはずがない人々といつもイエスは一緒にいて、そちらの人々の方が先に救われて、我々こんなに懸命に努力し良いことを追求し、しかも社会にも貢献している、そういうものの方が先に地獄だなんていう言い方をする、 とすれば、この社会の秩序はどうなるんだ。どうでもいい不死だらな連中が救われて、我々一生懸命この秩序を守り、法を守り、そして良いことを追求しようとしているものがダメだっていうイエスは、これこそとんでもない悪の塊だという認識になります。ですからそういう認識に立てば、イエスが病人を癒された、障害者を癒されたっていう出来事を見ても、あ、また人気取りやる。しかも悪いっていうのかいいというのか、群衆が単純に、あ、この人はメシアかもしれんっていうふうなことを言い出すから、これはとんでもないことが起こってるっていう、彼らなりの正義感が冗談じゃないよっていう、それで悪霊の頭ベルゼブルっていうのは、まあいろんな説明がなされているわけですが、異教の神の名前だとか、あるいはバールゼブブ、バールっていうのは王、ゼブブっていうのはあの飛ぶハエ、ハエの王っていう、そこから来たんだ。まあいずれにしても神に敵対する力を象徴しているわけですね。そういう神に敵対するものの力を使ってやったりすぎるのだ。そんなことで感心する群衆ってのは本当ろくでない。しかも、しかしなおさらその群衆を惑わすようなやつはとんでもないやつだっていう義父に駆られてそう言ったと思うんですね。しかしそれに対してイエスは大変論理的に、サタンを使って、そしてサタンを追い出したらどうするんだって、内輪もめじゃないかと。さらにこのファリサイ派の人々の中にも当時やはり癒しをしている人がいたんだそうです。同じようにですね、じゃああなたたちの仲間で癒しをしている人はどうなるのと、もっと素直になってみろと。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。これは多分福音書の記者の一番、まあ、言おうとしているところだと思うんですが、ルカによる福音書のこの並行箇所では神の指っていうふうになっています。つまり神がすでに、神の国がすでにここに現れているのに、あなた方は全然気づいていないということをイエスがおっしゃる。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。この言葉を聞けばますます彼らは苛立ち、とんでもない自意識過剰のですね、偽善者だっていうふうに、ますますこれは早く始末しないとこの社会はとんでもないことになるというふうに思ったでと思うんですね。それでいよいよさらにイエスが十字架につけられていくっていう準備がなされていくということになるわけです。しかしこのファリサイ派の態度というのは人事ではないのです。キリスト教2000年の歴史があるわけですけれども、私自身もいつの間にかキリストを信じる者天国、信じない人地獄っていう、そういう簡単な善悪の分け方の世界で生きて、一生懸命大真面目になっていた時期がございました。特に牧師が成り立ての時、若かったですね、24歳、学生時代は大変荒れていまして、不良心学生、レッテル付きの禁酒禁煙を破るろくでない学生っていうことだったんですが、一旦苫小牧に赴任した時に、これは神が使わされたと信じた時に、その日からピタッと完全な禁酒禁煙になったんです。不思議なぐらいですね。そしてずっと禁酒禁煙を通して、そしてまあ一生懸命若さに任せて伝道していった、天幕伝道する、路傍伝道する、いろんなことをしてですね、そして少しずつ人が増え始めた時に、とても不関心な女子高生が不倫をしたっていうことを聞く。つまりお母さんを失って年老いたお父さんを自分が面倒見て、お兄さんが王子精神に勤めていたんですね。それでお兄さんから生活費もらいながら お父さんの面倒を見てて、そしてその子が教会学校でも非常にいいリーダーになってですね、高校生だったんだけども、私は期待をしていたんですが、その子が妻子ある男性と同棲をしたっていうのを聞いた時に、私はもう仰天したんです。若さに任せて飛んでいってですね、寛因っていうのはどんな罪か分かってるかっていうことから始めて、そんな汚れたやつとは早く別れなさい、そうじゃないと教会の規則では除名だ、そのことを加工してるのかって、まあ今から考えたら毒々しい言葉を浴びせかけました。私はなけなしのお金、貧乏なのに、そのこういう汚れたやつと一緒にいちゃダメだからってんで、病死のお父さんを布団ごとタクシーに乗っけて牧師館まで連れてきたんです。そして早く手を切れっていうふうにやったんですね。ところが当の相手の男性と一緒に彼女がやってきて、で私はまあそこまでならば仕方ない、どうしよう、取るかは自由にしなさいって言って、そして彼女はすみませんって言いながら、それからもう二度と教会には来れなくなった。私はその後他の牧師たちと先輩の牧師も交えて、本当に今の子っていうのは分かりませんね、期待してたら陰で何してるか分かんないんですよみたいなことを、そして何があったみたいなことからこうだったって話したら、大変ひどく叱られたんです。お前なんていうことをしたんだ、彼女の気持ちがどうだったか、組んだことがあるのかっていうね。それで私は私自らがいいことに一生懸命になってる、しかももう大げさに言えば命を懸けて一生懸命になっていると、生理的に道徳的にいけないことは拒絶反応を起こすんです。そしてもう体の方で動いてしまう。だから私はこの時のファリサイ派の人たちの動きがよくわかります。自分も一生懸命それをやりましたから、今から振り返ってみると、良いことに一生懸命なっているっていう時には結局自己中心なんです。自分を守る、自分はいいことしている、こんなに一生懸命自分はやってる、結局自分が自分がっていうふうになって、自分の姿に気がつかなくなるんです。自分の姿に気づかないということは他の人の隠れた気持ちに全く気づかなくなるっていうことですね。その点について時々ご紹介しました藤木正蔵牧師はこういうふうに言うんですね。清い人格は人を高めます。美しい行為は人を感動させます。正しい態度は人を反省させます。ではそのように生き得ない、それどころか罪深い人の一生は一体どういう意味があるのでしょう。別に何もなく、ただ生き損ねただけですが、しかしその彼もそのままの姿で一つの大切なことを語っていることを見落としてはなりません。つまり私たちは簡単にそういう人っていうのは生きる意味がないとか、もうしょうがないんだっていうふうに考えがちですが、彼は人間は救いを求めるべきものであることを語っています。自分でそのことを自覚しているかどうかわかんないけども、そういう存在を見たときに、それは救いを求めている姿なんだっていうふうに受け止められる藤木先生のはすごいですね。私たちは単純にあれじゃまだダメだね、当分まあどうにもならないわってこう切り捨てて、心の内でももう切り捨てているだろうと思うんですけれども、そうじゃなくてそういう人たちもメッセージを語ってる。しかもそれは救いを求めたい、求めているんだっていう、そういう姿を受け止めない。そして藤木先生はこう言うんです。清さ、美しさ、正しさを求めるだけでは人間は十分ではないのです。そう思うのは人間の傲慢、もう一つ 救いを求めてこそ人間は人間です。しかもそれは自分自身の救いを本当に求める。しかし良いことを追求していることに一生懸命になっていると、どうしても自己満足、前よりは少しはマシになったなっていうふうな自覚を持つようになってしまうんです。だから自分に対して人々のいろんな反応があるときに、自分中心の価値観で切り捨ててしまうんです。分かってない、聖書を読んでないか分かってない、まだ固くなだとか、本当に歪んだかわいそうな性格とかっていうふうにして、片っ端にみんな切り捨ててしまって、それが時として家族の中や、あるいは人々の集団の中で浮き上がった存在になってるっていうことにすら気づかないで、そして私たちはひたすらあの哀れな人たちをお救いくださいって、一番自分が哀れなことに気づかないで、他の人のことをで私は一生懸命祈ってますっていうふうになってしまいがちです。これは多分カルバルトが言ったことだと思うんですが、我々が人間の可能性の限界内で生きるより他ないとすれば、たとえどのように理想的な生き方を描き、それを意図しても否、理想的人間を欲すれば欲するほど一人のパリサイ人になる以外はないであろう。つまり良いことを追求するっていうのはどうしても自己中心になってしまう。だから小さな親切、大きなお世話をやってしまったり、しかも自分は一生懸命やってるって自分を褒めてしまう、そういう傾向に対して神様がご覧になったらどう見てるだろうという意識。だから私は礼拝の始めのところでどうしても懺悔がいる、神様がおいられくださった目的に沿わないで、なんて見当違いなことをしてるんでしょう。そしていつまでたっても人を裁いて自分だけを守っているこの汚い姿を許してください。救っていただかなきゃならないのは他ならない、私が一番ですっていう告白、それがある時に初めて謙遜っていうことが生まれて、それがなされる時に初めて本当の美しさとか善とかが見えてくる。あらゆるところにそういう素晴らしいものが用意され、神がどんなに心を砕いておられるか、天井でどんなにやきもきしておられるかっていうことを意識できるだろうというふうに思うのです。だけどこのファリサイ派の人たちは気がつかないままでした。だからイエスは、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない、人の子に言い逆らうものは許される、しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがないというふうに言ってますが、このことについてもバットっていう人の説明にこういうことがあるんですね。ただ一つ許されない罪がある、それは許されるということを信じない態度、全ての罪の許しなどあり得ないと主張する人間の傲慢である。許しがないと言い張ることが聖霊に逆らう罪になる。なぜならば神はご自分がお作りになった人間を一人も滅ぼそうとは願っていらっしゃらない、一人も地獄に落とそうとは願っていらっしゃらない。だから神が救おうとしていらっしゃるのに、人間の方であれはダメだって断定するのは最も失礼。つまりなんて言いますか、古い言葉で言うと陰陰無礼、顔は神様に忠実な顔をしていながら事実は一番反しているという、そういうひどい姿に自分が気づかないでいるっていうことが まあまあある、そのことをよく覚えたいと思います。私たちがもっともっとそういう意味で謙遜になって、やっぱり本当に家族の中で私が一番ダメなんだなっていう自覚を本当に持つことができた時に、逆説的ですけども、どんなに周りが開けるか、そしてなんていい連中なんだろうっていうふうに教会来てようが来ていまいが受け止められるようになるのではないでしょうか。先ほどの藤木先生は悪魔に抗するために、先週は悪魔の誘惑のテキストでしたが、こういうふうに言ってらっしゃいます。私たちが人間として醜くなっていくのは、そして人間関係が歪んでいくのは、一つには自分の身勝手さに気づいていないからであり、二つには自分のありものままを認めようとしないからであり、三つには自分の物差しで人を裁くからです。自分の身勝手さ、ありのままに気づかない、自分の物差しで裁く、いずれも心の小さい傾きに過ぎませんが、聖書が悪魔の働きとして描いているほどに、それらは私たちを支配し苦しめています。ですからそれにこうするために、その逆を祈りとしましょう。自分の身勝手さに気づいていない、あるいはありのままを認めない、裁く、その逆はいつもにっこり笑うこと。二つ目が自分の醜さを恥じないこと。三つ目が人の身になって思うこと。それが私たちを囲んでいる悪魔に対してこうする道だと藤木先生は教えます。このレントの期間受難節、主イエスが私たちのために十字架に疲れたっていうことは、今まではともすれば罪を背負って代わってくださったからっていうところが強調されすぎたと思うんですね。とするととても自分の見方が甘くなるんです。そうじゃなくて、この期間私がイエスを十字架に追いやってるっていう自覚、それを本当に受け止めるっていうことが基本ではないかと思います。祈りましょう。聖なる神様、大変思い上がっておりまして、自分は救われておって、教会に来てない他の人々は救われていないというふうな傲慢さ、本当にお許しください。あなたは私たちをお選びくださいました。それは主イエスのように、全ての最終的な判断をあなたにお委ねし、御心のままに全てを受け止めてあなたにお従いすることでした。それが十字架に至ることすらあります。何ら報われないままで終わることもありえましょう。私たちはそのことを心の底では望んでいません。恐れています。しかし本当に自分の醜さに気づくときに、あなたがどんなに大きな愛を持って忍耐をしておられ、またどんなに大きな恵みを周りの人々や自然やあらゆるものを通して私たちに示していてくださるかに気づきます。どうぞこの週も本当に主を十字架につけるのは私なのだという恐れをいつも抱きつつ、謙遜に人々を尊敬し、また仕えていくことができるようにどうぞお助けください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。